高山市図書館法、2024年6月、図書館だより、第191号、発行元、高山市図書館、指定管理者、株式会社図書館流通センター、ページ1、高山あっちこっち、高山ゆかりの人物や場所などを取り上げ、歴史や逸話、資料などを紹介します。ナンバー69、飛騨の林業と蘇我ヶ池伝説。皆さんは蘇我という職業をご存知でしょうか。蘇我とは木こりのことで、森林が土地のほとんどを占める飛騨においては、非常に重要な仕事でした。今回はそんな蘇我の仕事や伝説についてご紹介します。蘇我の暮らし。古くは室町時代に都へ飛騨の木材が献上されたという記録がありますが、飛騨の林業が整備されていったのは江戸時代からです。高山藩時代、蘇我たちは山形や高山の蘇我頭を通じて賃金、米、塩、味噌を前借りし、切り出した木材を藩に買い取ってもらって返済するという形で生活をしていました。蘇我は通常10人から30人程度を一組として、総勢100から300人で切り出しを行います。山に入るとまず蘇我小屋を建てます。小屋は長方形で、中央に通り土間といろりがあり、その両側に一人につきむしろ1枚分のスペースを与えられました。小屋を建て終え、山の神様を祀る儀式をすると、蘇我たちは抽選で持ち場を割り当てられます。木を切るには特殊な技術が必要で、木が倒れる方向を見定めて斧で切れ目を入れます。幹の太さ半分まで切り目を入れたら、反対側を大賀で引いて切り倒します。倒れた木は枝を落として皮をむき、木の種類や長さ、太さ、自分が切った証拠となる印をなたで刻みました。それを別の蘇我が角材や板の形に仕上げ、木を川に流して運ぶ火をによって谷川へと集められます。木材は川を下り、尾張の白鳥港や伊勢の桑名港で問屋や材木商に下ろされました。写真説明。蘇我が使った大賀。説明終わり。蘇我ヶ池の伝説。高根村の日和田地区にある蘇我ヶ池には、こんな伝説が伝わっています。かつて、この辺りの豪家に、おちん、ちんまという名の女中がいました。働き者で、優しく美しいおちんには方々から縁談が来ましたが、彼女はすべて断り、蘇我の小三郎からの求婚だけは喜んで受け入れました。ある日、友人と仕事で山に入った小三郎は、谷川に大きなイワナが泳いでいるのを見つけます。イワナを捕まえ食べた途端、耐えられないほどの喉の渇きを覚えました。たまらず谷川に直接口をつけて水を飲むうちに、小三郎の体は巨大な蛇の姿へと変わり、尾の先で池を掘り始めました。驚いた友人は慌てて村へ戻り、小三郎の母に事の次第を伝えましたが、おちんの姿はありませんでした。母が池のほとりまで行き、小三郎を呼ぶと、小三郎が現れ、 おちんに見込まれて池の主になった。どうか諦めてくれと言い、池の中に飛び込みました。その後、小三郎の掘った池は大きくなり、その奥に昔からあった池は枯れてゆきました。人々は、おちんの正体は奥の池に住む蛇で、夫婦ともども池の主になったのだろうと言いました。それからは、小三郎が掘った池を粗間が池、枯れた池を珍間が池と呼ぶようになったそうです。写真説明。飛騨の里にある粗間小屋。説明終わり。参考資料。高山志士上巻。高山市編集。高山印刷。1981年。近世飛騨林業の展開。生業資源環境の視点から。高橋信弘著。岩田書院。2011年。高山志士幕府直轄地時代編上。高山市教育委員会編集。高山市教育委員会。2018年。粗間と木地屋。木に生きる山人の暮らし。山村民族の会編エンタプライズ。1989年。宮村氏岩井正雄編纂。宮村教育委員会。1968年。飛騨人第6巻。飛騨考古土俗学会編歴史図書社。1979年。飛騨の伝説小島千代蔵著。小島千代蔵。1968年。ページ1終わり。ページ2イベント案内。鑑賞館のイベント第3回上映会。上映作品グリーンブック。2018年アメリカ130分。ピーター・ファレリー監督制作共同脚本。ヴィゴ・モーテンセンマハーシャラ・アリ他出演。日時6月15日土曜日午後2時から上映終了まで。日本語字幕上映。場所鑑賞館1階障害学習ホール。受付方法直接来館または電話。定員60名。参加無料。受付期間現在受付中で定員に達し次第終了。新聞切り抜き作品教室。小中学生対象の新聞切り抜き作品の作り方教室です。日時6月16日日曜日午後0時30分から3時。場所鑑賞館1階学習室。定員8組親子。参加無料。小学生は保護者同伴。受付方法直接来館または電話。受付期間現在受付中で定員に達し次第終了。主催中日新聞社。優秀作品巡回展も開催。6月4日から16日。これからの資産形成。テーマ初めての資産形成講座 中級編、新ニーサやイデコについてより詳しく知ろう。講師、松山直人氏、岐阜県金融広報委員会ファイナンシャルプランナー。日時、6月16日日曜日午後1時30分から3時。場所、鑑賞館1階障害学習ホール。受付方法、直接来館または電話。定員60名、参加無料。受付期間、現在受付中で定員に達し次第終了。託児サービスは定員に達しましたので受付を終了しました。みんなの健康シリーズ第1回、糖尿病は戦う尿の病、糖尿病。テーマ、糖尿病、ダイアベティス。講師、小川徹氏、小川クリニック院長。日時、6月19日水曜日午後7時から8時。場所、鑑賞館1階障害学習ホール。受付方法、直接来館または電話。定員60名、参加無料。受付期間、現在受付中で定員に達し次第終了。日程や内容は変更される場合があります。本のソムリエ。 SNS などで企業や個人が情報を発信することが当たり前になりましたね。初心者だけどプロみたいに作れたら、そんな時のヒントになる制作に役立つ本を2冊ご紹介します。スマホ1台で動画制作始めます。ジェマ著、インプレス、2022年。動画クリエイターの著者が動画やデザイン制作に役立つアプリを紹介し、スマホのカメラの標準機能を使ったおしゃれな演出用レクチャー。旅行や料理、ペットなどSNS で人気の動画がスマホ1台で作れます。失敗しないカラーリング。桜井照子著、ソシム、2021年。プロではない人に向けて配色のテクニックや知識を解説。全体を見て色を決めることやイメージを色に翻訳することなど、色のセンスが良い人の頭の中を垣間見ることができます。季節の配色アイデアは一年中使えて便利です。ページ2、終わり。ページ3、新着資料案内。食べるを見直そう。6月18日は国連が定めるサステナブルガストロノミーデー、持続可能な食文化の日です。食べ物を作るとき、食べるときにおける地球環境への影響を見直し、将来にわたって継続できる農業や漁業、調理法を考えるために制定されました。そこで今回は普段食べているものや食べ方を見直し、家庭内でも実践できるサステナブルな食に関する本を紹介します。野菜作り超入門、春夏編。藤田聡著、 NHK 出版、2024年。野菜作りを始めよう。知っておきたい野菜作りの知識や作業を紹介し、ミニトマト、ナスなど 22種類の春夏野菜の育て方を写真とともに解説。チェック表がダウンロードできるパスコード、動画が見られる QR コード付き。サバの味噌煮はワインが進む。小泉武夫、新藤舞子、著。日経 BP 日本経済新聞出版、2024年。新ごぼうで野趣を味わい、酒粕の芳醇さに酔い、カキフライで悶絶。発酵学者小泉武夫が自らの厨房で作り上げる季節の料理67品を取り上げた珠玉のエッセイ。レシピも収録。日本経済新聞連載を新書化。チョコレートを食べたことがないカカオ農園の子供に、君はチョコレートをあげるか。木下義人著、順報社、2024年。カカオ農園の貧しい子供にチョコレートをあげるべきか。学校に通わずに働いている少女の作った洋服を着るべきか。国際協力と多文化共生をテーマにした読むワークショップ。もっとおいしくなる図解、有機家庭菜園の野菜作り、ブティック社、2024年。家庭菜園で定番の人気野菜13品種をもっとおいしく仕上げる無農薬無化学肥料の栽培法を図解する。肥料の加減、仕立て方、水やりのタイミング、トラブル対処がわかる。野菜だより連載に加筆再編集。一生使える冷凍冷蔵のコツ。オレンジページ2024年。初めてのエディブルフラワー。ゆい奈々、ゆい大輝著、角川、2024年。忙しい人こそ煮込み料理を。田山志麻著、文化学園文化出版局、2024年。ズボラさんの買わない捨てないチョコットガーデニング&レシピ。大橋明子著、集英社インターナショナル、2024年。小さな庭やベランダで育てるハーブと楽しみ方辞典。福間玲子著、朝日新聞出版、2024年。豆を食べる習慣が体を守る。今泉久美著、文化学園文化出版局、2024年。ページ3、終わり。ページ4、鑑賞館カレンダー。休館日、6月28日金曜日、7月31日水曜日。本のリサイクル、6月1日土曜日から6月3日月曜日。6月29日土曜日から7月1日月曜日。市営空町駐車場の駐車場特定日について。7月14日日曜日は駐車場特定日のため、夕方5時前に入庫した車両については駐車料金の2時間無料化ができません。夕方5時以降に入庫した車両のみ2時間分の無料化を行います。編集後記。巻頭の蘇我家の伝説が面白くて読みふけってしまいました。 いつか現地に行ってみたいです。動画制作、一度勉強したいなと考えていたので、この機会に挑戦してみようと思います。図書館の SNS の投稿はスタッフがデザイン・演出して作っています。ぜひチェックしてくださいね。ページ4、終わり。高山市図書館法、2024年6月、図書館だより、第191号、終わり。音訳は、飛騨山猫朗読研究会、都築麻里江でした。